矢原剛志&藤井聡2020年アルガママ大総括
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
この番組は京都大学教授雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
この番組もね、
はい、
今日でちょ丸3年終わる。
はい、そうですね。
ついに我が番組もここまで到達したかと。
びっくりなことが起こりました。
あの矢原剛志さんが銀幕から抜け出して、
はい、
なんと KBS 京都のこのスタジオにお越しいただいております。どうぞ。
あ、どうも。どうも。こんばんは、矢原剛志です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いきなりこんにちは、矢原剛志ですからだけでもうちょっともうとろけますよね。
しびれちゃいますね。
とろけますよね。
かっこいいですね。
まあ、僕声まあかすれてるんでね、矢原さん怖そうってよく言われるんですよ。
いや、味があるね、いい声されてますよね。もうでも今日出演いただいてるんですけども。はい、藤井先生とのこう接点といいますか、
ね、は
い
は
い、
あのね、藤井さんのまあちょっとしたファンでして、
ああ、もう
去年2ヶ月ブラジルでブラジル映画を撮ってたんですね、撮影してたんですよ、うん、サンパウロで。でそこでまあ危ないからあんまり外に出ないようにって言われてて、暇でまあ今更ながらにその時に YouTube にハマりまして、いろんな番組を見てて、ハマったのが三橋 TV でそこに藤井さん出てらっしゃったので、三橋さんの輪をかけて藤井さんが激しいみたいな、
まあ、あの言葉にパワーがありますからね。
でも僕は聞いててね、なんかね、藤井さんの感じがなんか歌に例えるんやったらちょっとブルースやなと思って、
うん、あ、で、
この間ね、あの実は僕、はい、YouTube で井原チャンネルってやってまして、
はい、出させていただきました。
それに出ていただいたんですよ。
そうなんですね、
はい、お酒を飲みながら仕事できるというね、もうなんと幸せな仕事の機会を井原さん与えてくれるんだと。
いやいやい
や、いろんな話されてきたんですか。
いや、してきました、
してきました。楽しかったですよ。
いや、楽しかったです。普通に酒飲みに行った感じでしたです。
まあ2時間ぐらい、はい、収録して
今日もね、ぜひね、いろんなお話、はい、伺いたいと思います。
いや、
そうなん
ですよ、はい、いや本当ね、今年もいろいろありましたが、今日ぜひね、あの井原さんと今年を振り返って、はいはい、新しい年を迎えする準備をしたいなと思ってございますので、はい、どうぞよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。聞けば2020年がよくわかる30分午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
だから私は日本タクシー。
ドライバー未経験者の私が日本タクシーを選んだ理由。1、未経験者の私も安心して受けられた研修システム。
2、
研修期間中も給料いただけましたし、二種免許取得費用も全額会社が負担してくれました。
3、
入社後半年間は収入の補助制度があって本当にありがたくて、今はお客様とそして笑顔と一緒に走っています。
はい、日本タクシーです。詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは伊原剛志&藤井聡2020年あるがまま大総括、
はい、もう言うてる間にもう今年終わりやなと。
そうですね、早かったですね。
今年ちょっとどうでした、なんかやっぱコロナで全然感じがね違うかったなと。
人生の中でこういうね、うん、まあ、いわゆるパンデミックというやつ、うん、僕も初めて経験するんで、はい、まあ、僕はあんまりそんなびっくりしてないですよ実はね、うん、割と冷静で、ロサンゼルスと東京も行ったり来たりもしてましたし、うんうん、ちょうどね2月の末かな、 あの息子がアメリカの大学行ってまして、はいはい、それ で、 アジア人はアジアに帰っちゃダメって最初中国とかから始まったじゃないですか、うん、でそう言われて帰れないから、うん、じゃあロサンゼルスで落ち合って遊ぼうか言って、でラスベガス行ったことないから連れてったるわっつって車で女房と3人で、はい、ラスベガスへ行ったんですよ、うん、ほんで1日目は普通にシルク・ドソレイユのショーを見て、はいはいはい、ご飯食べてホテル泊まって普通に、うん、いやラスベガスって面白いやろっつって、うん、お前が21になったらカジノもできるんやからもうちょっとあのたったまた来ようみたいな話してたら2日目にショーがキャンセルになって通知が来て、あーと思って、で次の日も帰るんでお昼食べに行こうっつって次の日に3日目にお昼食べに行ってて戻ったらホテルがもうクローズになってたんですよ。
あ、ホテルクローズ、
ホテルクローズで
もう泊まるなと、
泊まってたでかいホテルが。
え、どうされたんですか。
いやほんで僕はちょうど帰るチェックアウトするあれだったんで、はいはい、もう行列ができてて、そうチェックインしようと来てた人たちが、はい、もうとんでもないことになってて、それが3月の半ばぐらいですね。
半ばぐらいですね。アメリカがそうなってったのは、ね、
それで今度ロサンゼルスに戻って、うん、はい、そしたら友達があのお寿司屋さんやってるんですけど、はい、いやロックダウンになるかもしれん、え、ロックダウンって何みたいな感じになって、帰られへんようになったら困るんで、はい、チケット変更してもう日本に帰ってきたんですよ。そしたら帰ってきた翌日からロックダウンになったんですよ。
ギリギリ。
ほんでアメリカって早いんですよ。
ほんまですね。
パンパンパン、こうなるこうなるこうなる、ロックダウン、店閉めるみたいな、出るなみたいなそういう状況で日本帰ってきたんで、
はいはい、
日本なんか全然幸せで普通やんと思って、
20日とかねぐらいはまだ全然普通ですよね、
う
ん、
そうですよね、ま
あ、データ見てもね自粛レベルはね1割とか 15% ぐらいでしたね。
4月入ってからですよね。
そうですそうです、
ね、緊急事態宣言がね、
3月の本当末から4月頭ぐらいからダラダラ自粛していくんですね。
あ、ダラダラ自粛してするかもねみたいなことをね、あの、ね、都知事さんが言い張って、 それからなんかそう、
で4月ね7日に緊急事態宣言で8割自粛しろみたいなことに、ね、うんうんうん、なったんですけど、自粛のレベルのデータがあるんですけど、うん、4月6日前後で急にカクンって下がったって感じじゃないんですよ。やっぱりねまだねダラダラなんですよ。でなんとなくね4月の下旬ぐらいまで自粛して、もうその頃ねアメリカ人よりも自粛してるんですよ。アメリカ人よりもドイツ人よりも自粛してるんですけど、でそっからねなんか緊急事態宣言が明けるとか明けへんとかなしにですね、はい、ダラダラ戻っていくんですよこれ、ね、緊急事態宣言明けさせてもそれで急にクイって戻るんじゃなくて、なダラダラなんです。なんかね何なんですかね日本ね。
それはあれじゃないですか、うん、やっぱ強制力がないからいや、ダラダラで、なんかその要するに国民の良心に訴えるしかない
お願いレベル、
お願いで、だから僕はね当初からねお願いするんやったらお前保証いるやろと思って。
いやそりゃそうですよ。
そうおっしゃる通りです。
で僕はあの兄弟、まあ、5人いるんですけど、僕以外2人がその飲食店経営したり靴屋さんを経営してたりしても大変や言ってたから、僕一回ツイッターでそんなこと書いたんですよ、
はいはい、
自粛と保証は一体やろみたいなこと。
そうですよね。
えらいなんか文句言うやつがいっぱいおって、ね、
そうなんですか。
そう、その時は
ああ甘えるなと、
日本人がそう
考え
られないですよね。そんなことじゃ、僕はアメリカとか見てたからね、アメリカなんか保証いっぱいですよ。
そらそうですよ、う
ん、だって会社を休んだら休業保証をもらえて、なおかつ週に600ドルずつもらえるんですよ。僕の知り合いのレストランで働いてる人なんて休んでた方が当初よりお金いいっていう人も出てくるんですよ。だから安心して休める、う
ん、週7万円ぐらいってことですもんね、600ドルやったら。
そう、それで毎週もらえるんですよ、うん、
めちゃくちゃすごいですよね。
だから月2800ドルぐらいです、
うん、
まあ日本円で30万ぐらいですよね、
うんうん、そうですよね。
それプラス休業保証があるから、うんうん、
そうそう、アメリカはそうやし、ヨーロッパもそうなんですよ。
やっぱりなんていうんですかね、うん、こう日本の特性でね、うん、いい意味でもある意味でも協調性っていうのがあってね、うんうん、そうですね、やっぱり協調しないとそれ叩くんですよね、うんうん、ね、人と違う意見を言うと、
いやほんまにそう、
はいはい、
それが間違ってようが正しかろうが叩くんですよね。
それで 空気がね、変わると、あんま叩かれなくなるんですよ。
そう。だから空気を読む力ってやっぱ日本人って僕すごいと思うんですよ、海外行ってて特に。
ね、
まあ、
特徴ですよね。
うん。だけど悪い意味でそれが働くと、
そういうことです、
ね。なんかこう、ふーって、お前空気読めようみたいに。
感じですね。
ね、バッシングしてくるんですよね。
うん、だからこう空気の方向と A 悪いの方向が一致してたら素晴らしいんですけど、
うんうんうん、
それずれた時に、
うん、
暴走するんですね、空気が。
そうです
よね。やっぱりそれが今年の4月なんか出たんやろなと。だからやっぱりその空気にどうしてもこうずれてる人がいますから、どうしても。うんうんうん、で違うやないかと、うん。で、思って、それこそ井原さんのように、ツイッター書かれたら叩かれたり。
そう。
で、そうなると、なんだよ。っていうような、まあ、標準語で言うと、
うんうんうんうん、
でも反逆的なね。
まあそうですね。でもまあ、うん、自分の中ではもうとにかくなんですかね、
うん、
まあコロナ禍の間、うん、まあ今もそうですけど、
うん
う
ん、
手洗いうがいは一生の中で一番やってると思う
んですよ。いや、ほんまですね。
そうですね。
うん、
さっきも入ってきはるときこうすぐね手バッとこう。
ええ、であのポケットにあの、はいはい、消毒のジェル入ってますし、それをね、で、あとは何やろ、外に出てるときは極力意識して、うん、目鼻口触らない。
そうですね。
あ、
はい、そうですね。
実践されてるんですね。
そうそうそう。
いやいや、もうこれはね、うん、もうずっとうちの息子にも言ってますし、
うん、
で洗ってから触りたいときは触る、うん。これはもうすごい意識してますよね。
うん、編集長がずーっとね、うん、
ずっと
おっしゃってること。
それだけでもう感染もうほだいぶ止まるということをね。
うん、あとはちょっと、うん、まあ密になりすぎてるようなとこはちょっと避ける。
うん、避けるっていうね。
まあそれだけで、うん、もしそれでかかったら僕はもうしゃあない。
しょうがないですよね。
こんだけ注意しててかかるときはね、うん、インフルエンザもそうですけど、
うん、
知らん間にかかるじゃないですか、
うんうん、それもありますからね、
うん、だからただなんか僕なんかね映画の仕事とかもやってるけど映画館喋ってへんのになんでそんな距離とかマスクもしてじーっと見てんのに、うん、なんで必要なんやろなとかね、
うん、
まあなんかよくわからん、ね、何が何があれ細かくもっとね、
うん、
例えば最初にお年寄りが危険だったらそういう人たちに向けてもっと細かい指示を出すとかね、うんうんうん、なんか一色単になってたでしょ、うん、で学校閉めたじゃないですか
ね、あれ2月だったですかね、
あれはちょっとねかわいそうですよね、大学生とかももう全部オンライン授業でしょ、
そうで、ね、ほんまねそれやるとね心を病む学生さんが増えてるんですよ、今年は如実に。それでねもういろいろあるんですよ、やっぱり大学の、やっぱそれはね合わへんとそういう問題も出てくるんですよね、
うん、でオンライン授業でなんで同じ授業料払わなあかん、
いやほんまに
当たり前のことを言うたらまた戦えたり、ね、こんなにみんなが頑張ってんのにお前はなんて非国民なこと言うんだみたいなね、い
そうね、もうそんなこと思ってるとやっぱりねカラオケに行くといろいろと歌ってらっしゃるとも聞いたんですけどもそんな気分の中で今日一曲ね井原さんに選んでいただいて、
はい、
曲をご紹介いただきたいなと思いますけど、はい、いかがでしょう、
ザ・イエローモンキーのジャムをお送りします。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ、
ポールトレーラー社、ウィングトレーラー社、パワーゲート社、ユニット社、箱社、冷凍社、どんな車か想像できますか？これは大阪運輸倉庫グループが保有する車両のほんの一部なんですって。
多彩なお客様のニーズにお応えするためこれからも倉庫と運輸の業務に邁進していきます。人と人を心で結ぶ総合物流企業、躍進する大阪運輸倉庫株式会社。
だから私は日本タクシー、
女性ドライバーの私が日本タクシーを選んだ理由、
1、
子育てしながら勤めている女性ドライバーがたくさんおられます、
2、
シャワー、ロッカー、トイレなど女性専用施設も充実、
3、
私たち女性ドライバーを守る緊急連絡体制も完備、
4、
国交省から女性ドライバー応援企業に認定されました。
はい、日本タクシーです。
さあ、あなたも一緒に、詳しくは日本タクシーで検索。
ザ・イエローモンキーでジャムお届けしました。
めちゃくちゃいい曲ですよ。
いい曲ですね。これ僕たまにカラオケで歌う
ね。やっと伺ってこれどこがいいですか、やっぱ歌って一番。
やっぱりね、この歌の中に反骨精神が、うん、反逆精神があるっていうところが僕は好きなんですよね。
そうですね。
やっぱり世の中を斜めに見て、うん、そこに真実が見えたりすることが、うん、こう分かってるというか
ね。
それがね、僕ね、やっぱり大事だと思うんですよね。
これもうなんか世界に真っ赤なジャムを塗って食べようとするやつっていますからね。いますからね、これ。でもそいつらいなかったら僕このラジオもやってないですもんね。
なるほどね。
それはもう大学でずっと数学とかやってますわ、もうそれやったら。もう夜からこれやってるやんなもん。いや、そこをね、こう思いながら歌ってはるんやなとね、想像するとね。
やっぱりね、なんかその、僕の生き方はそうなんですけど、うんうん、あんまりこう、仲間で、徒党組むのもあんま好きじゃないし、うん、なんか世の中みんなこうや言うて、うん、違うのにと思ってる、
うん、
そういう自分がいたり、うん、あとは偉そうにするやつ大嫌いなん
です。腹立ちますね。いや、ぜひね、またあのジャム皆さんじっくり聞いてみてください、
はい、週刊クライテリオン藤井さとしのアルガママラジオ
KBS 京都からお送りしています。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北港観光バスはあなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社は創業80年、大阪の摂津堺の営業所をはじめ、関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークで、お客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりしお届けしています。京都市街には久御山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています。
大阪だけじゃないんだ。
パートアルバイト正社員募集中、大阪運輸倉庫で検索。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、この収録は12月21日の午前11時30分頃に行っておりました。
はい、今日はね、井原剛志&藤井聡2020年アルガママ大総括ということで、まあ、前半あのコロナ禍が、うん、まあ、アメリカとの差を見たらえらい日本違うなという話がね、まあ、政府もっと助けてくれなあかんのになという話
ですね。結局だから、はい、お金ですよね。
お金です。なんだかんだ
言って。お金だから僕ね、うん、このコロナはやっぱりね、大きな変革をもたらしてると思うんですよ。うん、考え方を変えなあかんとかね。
うんうん、
そしたらやっぱり国がね、もうちょっと緊縮財政からね、はい、
そうです。
お金をもっと出して非緊縮財政にやっぱりもっともっと舵を取らなあかんし、
そうですよね。
個人でもらってるのって10万円だけでしょ。
一回こっきりですからね。
一回こっきり。
ちょっとね、うん、先進国として考えられないですね。
考えられないですよね、うん、それでなんかその間にどっかのよその国に金をね、何百億ボンって出したりとか、そんな話聞くと俺らのこと先にしてくれよみたいな。
そうですよね。
ね、
こう緊縮反緊縮で言いますと、うん、まあ僕らはずっと前からの政府はいっぱいお金出して、うん、経済成長させなあかんって、うん、まあこういうこと言うんですけど、うんうんうん、それやると、いや借金が1000兆円超えてしんどいから、うん、藤井さんそれできないんだよっていうことで、まあ、終わっちゃうのが、うんうん、まあ、多かったんですけど、うんうんうん、やっぱりこのコロナの、まあ、ある種おかげというか、うんうん、いや、やっぱりお金出さへんかったらあかんやろうという僕ら側の反緊縮側の意見の説得力が増したところがありますよね、うん
うん、だって財政的には、うん、例えば日本は、うんうん、借金はあるけども、
はい、
経済的に言うとアメリカなんかどうなんですか。借金もそらいっぱいあるでしょ。
借金あります。あの総額で言ったら日本よりも全然もっと。
そうでしょ。ほんで、はい、あの日本はまあ貿易黒字をずっと出して、
はいはいはいはい、
蓄えてきたわけじゃないですか、はいはいはいはい、アメリカはそんな中でもあんなに出せて、うん、じゃあヨーロッパに目を向けてヨーロッパはどうやねんとかね、はいはい、やっぱりあるじゃないですか。
そうです。
そういう時にやっぱこう自分の国見ると こんなんみたいなね。これだけ
そう。だからやっぱコロナが全世界的な現象なので、うん、よその国がやってることと、日本の国がやってること、まあ逆に言うとやってないこと、よそに比べてやってないっていうのが、はっきり分かりましたよね。
うん、そうですよね。
それこそ、だって毎週600ドルって、もらってみたいわと思いますよね。
ねえ、ほんとそうですよね。
外国、アメリカではそんだけ
配る。多10万円で、それもなんかややこしい手続きにこうしたりして、なかなかもらえなかったりね。
で、またね、その、国民の支援がね、うん、まあ結局10万1回こっきり、あの、持続化給付金100万、200万1回こっきり。うんうんうん、で、あと何するかって言ったら GoTo トラベルなんですよね。うん、まあええんやけど、うん、なんでそんなせこいのっていう。
ね、せこいですよ。僕はやっぱりね、うん、全国民平等にするためには、まず、うんうん、お金を出すことも大事だし、それと同時に、一回消費税なくしてほしいです、
うん。絶対そうです。
いやいやいや、
だって、ブラボー。
ね、ブラボー。親から小遣いもうで100円持ってコンビニお菓子に買いに行った、その子供も払ってるんですよ。
そうですよ。
全国民がね。
毎年毎年ね、国からね、手当をもらってるお年寄り、
う
ん、はい、
そ, ね、
その人だって払ってるわけですよ。あれをまず、まあ、ずーっとじゃなくてもいいから、
コロナ状況だけでええから。
だけどそしたらどれだけ経済が回っていくのかとかね、そんな10万円配ってみんな、ね、あいつら使わずに貯蓄するんだよとかって言ってずにね。
そうですよ。だからね、僕やっぱり菅さんね、やっぱ一番最初にこの人あかんわと思ったのは、まあ、総裁選の時に増税する言ってましたからね、消費税、
ありましたね。
で、俺の話6年間何聞いとったんや、お前。お知らせだったやろ、お前。これもあかんわ、お前。もう残念ながらボロ勝ちしましたけどね。もうこれはちょっとね、心入れ替えてくれるんやって、これでもね、菅さん支持しますけど。
でも、井原さんの言葉からね、消費税、減税って嬉しい。いや、
だって誰が全国民喜ぶじゃないですか。
喜びます。
ね。むちゃくちゃ喜ぶじゃないですか。
しかもね、細かいこと言うとね、減税して経済活性化したら税収も増えるから、財務省にとっても嬉しいはずなんですよ、うんうん、
それを全く話にもしない政府ってちょっと怖いな。
ちょっとね、僕これほんま勘弁してくださいと、ま
あ、一部の自民党の中でもね、うん、議員の中でもそういう、はい、あの消費税をまあ、はい、10から5にとか言ってる人いますけど、うん、やっぱ僕は一回からなくしたらどんだけ動くのか見てみたいな。
いや、ほんますごい。
期限付きでやればいいじゃないですか、実験的に。そうです。それでどうなるか見てみて。
そうです。
ねえ。
もうね、これ僕の計算によると、本当ね、2年目から税収は上向くんですよ。
う
ん、もう3年目になったら完全に、あの、税収トータル総額は増えるんですよ。うん、それぐらいね、やっぱり消費税が我々の活力を削いでて、税金を払う活力すら削いでるので、減税すると国民が喜ぶだけじゃなくて財務省も喜ぶことになるんだっちゅうのがね、
う
ん、
そうですよね、
僕のこれ主張なんですよね。
なんか消費税上げた時に、うん、決済して電子マネー使うとちょっと戻ってくるキャッシュバックするとか、なんかそれでごまかそうとしてね、もうややこしいことして、年寄りそんなん分かんやんけみたいな。
てかすでに52の僕も分かってないですから
GoTo キャンペーンっていうのはまだね、うん、旅行会社が行って窓口行けば、その、まあ、
なんかね、
旅館でもホテルでもやってくれるけど、GoTo イートってあれ、ネットじゃないと絶対、
だから、
ね、歓迎受けないでしょ。
娘はやってますけど、
僕、使えないですよね。
一回もやったことないですよ。
ねえ、僕も分からない、ね。
そんなことする暇あったら別のことやったら。
そう
、ね。
そうなんですよ。あれも分から
へん。で、これ、お年寄りになったらもっと分からん人いますよ。
ほんまですよ。
もっとシンプルにしてほしい、ね。
シンプルはやっぱり消費税
なくす。消費税なくすこと
ですよ。めっちゃシンプルでしょ。
ってことでね、2020年大総括はやっぱり消費税減税しろと。
はい。
お願いやから、もうある期間実験的でもええから、じゃあこの3ヶ月やりましょうとか ね、やってみてどうなるか、データを全部出して、それで決めさせてくださいって最初から言うとかね。
ほんまにそうですよね。
なんか。
まあ、来年はね、そういう流れになってもらいたいですね。
いや、本当に。
この世の中が大きな変革を迫られてると思うんですよね。うんうん、その中で、まあ、国もやっぱ変えていかないといけないし、
日本を良くするために、はいはいはい、 表現者クライテリオンの、はい、最新号読んでいただきたいです ね、
あの菅義偉論、はい、ぜひねこれ読んでいただくとこれ日本の方向がくっきり見えますよこれね、はい、菅さんが何者かもよくわかりますし
ぜひよろしくお願いします、うんはい、書店あるいはインターネットからご購入できますのでぜひご覧になってください。またホームページでは1割引きお得な定期購読もご利用いただけます。そして番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyotoです。よろしくお願いいたします。それでは井原さん、はい、編集長、はい、今夜もありがとうございました。ど
う
も
ありがとうございました。本当ねこの2020年の最後の夜にこのスペシャルスーパーゲスト、はい、井原剛さんをお呼びできて本当に我々 KBS 京都アルガママチームは大喜びして
もう嬉しかったです。
こちらこそ楽しい時間をありがとうございます。
リスナーの皆さんも大喜びしてると思います、はい、ぜひねまた来年も実は年始早々、はい大展望ということで、今度は大総括から大展望ということで、はい、2021年大展望に年明けにお越しいただきたいと思っております。ぜひまた来年もよろしく、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
ありがとうござい ます。
はい。それでは皆様、本当にね、2020年、いろいろありましたけども、まあなんとか年を越せそうですから、我々、新しい年をお迎えするためにも、今年一年の心の整理をつけてですね、大掃除を、心の大掃除をして、新しい年をお迎えしましょう。それではまた来年、よろしくお願いいたします。それでは良いお年をお迎えください。
良いお年を。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。